山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部科学教育講座の山下和之先生のインタビューをお送りします。先日私東條がキャンパスでお話を伺ってきましたので、こちらをお聞きください。では山下先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは改めて山梨大学教育学部をご紹介いただけますか。
はい、山梨大学教育学部は教員養成学部として、教師を目指す強い意志を持った方の入学を求めています。本学部は幼少発達教育、障害児教育、言語教育、生活社会教育、科学教育、芸術身体教育という6つのコースと、山梨県の小学校教員を目指す山梨県小学校教員養成特別教育プログラムからなり、入学後には専門教科ごとに配属され、さまざまな学問分野の教員が豊富な専門科目を提供し、少人数できめ細やかな授業を実施しています。
はい、
また教育者を目指す学生が地域の教育現場に触れて学びを深めることのできる教育ボランティア活動や、教員採用試験対策として多種多様な講座の開講、個別指導などを行っており、これらの手厚いサポートにより年々教員採用試験の合格率が上がっています。
はい、今お話の中に出てきました教育ボランティアですけれども、こちら具体的にどのようなものなのか教えていただけますか。
はい、教育学部の正規のカリキュラムでは、学生は3週間幼稚園や小学校、中学校、特別支援学校で2回の教育実習を3年生で履修することになっています。しかしそれだけでは現場体験が少なく、学校や教員という職業のイメージがつかみにくいので、1年生から4年生まで社会参加実習という授業の単位で教育ボランティアを行う機会を持てるようになっています。これにより希望する学生は地域の学校園で、主に放課後に児童生徒の学習支援にあたって子どもと触れ合い、教師としての教育実践の感覚を得ることができます。この教育ボランティアを経験するのは年間200名程度になります。また教育ボランティアの発展した形として、地域学習事業が令和元年度より開始されました。この活動は学校現場での教育現場課題に対して大学教員がサポートしながら、学生が必要なサポートを学校と連携して行い、活動後大学に戻って報告し、大学教員のアドバイスを受けながら活動の振り返りを行うというものです。実践経験をすぐに振り返るということによって、教師としての資質を養うことになり、文部科学省から良い実践として評価されました。
はい、教育を目指す学生さんたちにとって、現場でのこういったたくさんの経験というのは今後の財産になりそうですね。さて、受験シーズンのこの季節、受験勉強をしているという高校生の皆さんもたくさんいると思いますが、教育学部の入試概要をご紹介いただけますか。
はい、山梨大学では今後2月25日に一般選抜の前期日程、それから3月12日に後期日程が実施されます。この2つの入試はコースごとの募集となり、1月14日と15日に実施される大学入学共通テストの受験を必須条件として、コースごとに定められた個別学力検査や実技検査、面接試験があります。いずれも1月23日から2月3日が出願期間となっています。詳細は募集要項で確認してください。
はい、出願期間は1月の23日から2月の3日ということですね。そして入試では面接、さらには小論文もあるということなんですけれども、面接や小論文のポイント、言える範囲で結構ですので教えていただけますか。
はい、この放送のタイトルのフューチャーシードという言葉と関係していることで、教師になることを自分の将来の現実的な目標と捉えているかが重要なポイントです。はい、種の状態にある自分をどんなふうに自ら育てていくか、そしてどんな実をつけるのかということについて具体的に考えているかということです。小論文や面接では教師になる強い意志を持っているか、入学後に配属先の専門教科で履修を進めていける能力を持っているかがポイントとなります。
はい、熱意をしっかりと伝えていくことが大切なんですね。では教育学部としてはどういった学生さんに来てもらいたいですか。
教師になるという強い意志を持った人に入学してほしいです。教育学部で教職に関して学んでいくと、教師という職業のさまざまな面を知ることとなりますが、教育の中で生じる問題を周りと協力しながら働きかけ合って、そして解決しながら進んでいく自信のある人を求めています。また人が好きとか人と交流することが好きといった人にも入学してほしいです。そういった方には教師になる資質を備えていて、その資質を足がかりに本学で飛躍的に能力を高めることができるでしょう。
そうですね、人を育てるというお仕事ですもんね。積極的に人と関わりたいという気持ちは大事なんじゃないかなと思いますが、では教育学部を目指す高校生の皆さんに勉強方法のアドバイス、何かありましたらお願いします。
はい、学ぶという立場から教えるという立場に視点を変えてみてください。例えば教師になれば問題を出題する立場になるので、試験問題を出題者側の立場で眺めて解くということも一つの勉強方法になると思います。また長時間の勉強を効率よく集中しながら行うノウハウを習得してほしいです。それは教師になった時に児童生徒への学習指導に役立ちます。あと教師になるために大学を卒業する年に教員採用試験を受けることになります。その時に参考になると思うので、目標や作戦を立てて計画的に試験勉強すると良いと思います。
では山梨大学教育学部を目指す皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、教師として長い年月を務める中ではさまざまな困難に遭遇するかもしれませんが、本学には小中高での勤務経験のある教授陣や教育現場には相談できる本学部を卒業した先輩教員が多くいるため、教員就職への支援体制が整っています。安心して教師への道を志してほしいと思います。目標に向かって最大限に能力を高めて評価されるという機会は人生で貴重なものでもあるので、その機会を有効に利用してください。また実践的な力を高めたい方には、学部卒業後に教職大学院への進学という選択肢も用意しています。
経験豊富な先輩方がいる環境というのは非常に安心できますし、迷った時にお話が聞ける機会もあっていいですね。では最後になりますが、山下先生からお伝えしたことがあればお願いします。
はい、高校生の皆さん、体調管理には十分注意してしっかりと能力を高めて試験に臨んでください。
はい、山下先生、今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は山梨大学教育学部の山下和幸先生にインタビューを伺いました。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している 山梨大学フューチャーシード。来週もどうぞお楽しみに。